新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、 NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、 NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月9日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 JCB とデータチェーン、ステーブルコインなどデジタル通貨総合交換に向け実証開始。パクの NFT マージ合計約104億円で完売。メッサリ DAO のアグリゲーターツール提供開始。バイナンスにバイコノミー、バイコ上場。アメリカコインベースプロ、イミュータブル X やゴッズアンチェインドなど暗号資産6銘柄を新規上場。アメリカジェミナイ、コロンビア大手銀行の顧客に暗号資産取引サービス提供へ。フランスとスイスの中銀 CBDC クロスボーダー決済実験に成功。ブラジルサッカーのパルメイラス、チリーズのソシオス .com でファントークン発行へ。コンコーディウム1億ドル規模のディファイラボ立ち上げへ。
一つ目のニュースいきます。JCB とデータチェーンがデジタル通貨交換基盤構築を見据え、一種ブロックチェーン間のインターペラビリティ相互運用性に関する実証実験を開始したことが12月9日に分かったというニュースです。両社は8月に一種分散型台帳間の相互接続についての共同研究を始めており、実証実験はその次の段階だと考えられます。今回の実証実験の目的は、ハイパーレッチャーラボ UE やクロスフレームワークを使い、異なるブロックチェーン間の相互運用性について、その使用標準の一つである IBC を用いたハブ構造導入の技術的有用性を検証することと説明されています。またブロックチェーンの相互運用に関する技術では、サービス利用者が管理者に秘密鍵を渡すことなく取引の自動実行を行うことができるリレー方式を採用しています。ハイパーレッチャーブラボ UE とはデータチェーンが開発をリードしており、ハイパーレッチャーラボとして OSS で提供されている様々なブロックチェーン基盤において IBC によるインターペラビリティを実現するためのプロジェクトです。またクロスフレームワークとは、複数のブロックチェーンに関連するスマートコントラクトの実行を可能にするためのフレームワークとのことです。また発表によれば、今回の実証実験では具体的な技術スタックとしてブロックチェーンの基盤はハイパーレッチャーファブリック、CBDC やグローバルステーブルコインでの利用検討されているテンダーミントの2つで検討するとのことです。今後も両社は資産やノウハウを融合することで革新的なサービスの創出を目指すとともに、一種ブロックチェーン間の相互運用の実用化に向けてデジタル通貨発行基盤を担う企業やプロジェクトと広く協議していくといいます。また今回のデジタル通貨交換基盤は将来的には USDC や USDT のようなステーブルコイン、日本の CBDC などの利用も想定されているかもしれません。なお、似た取り組みとしては、ビザが9月に中央銀行デジタル通貨やステーブルコインの総合運用性をもたらすプロトコル、ユニバーサルペイメントチャネルを発表しています。新しい経済編集部は、株式会社データチェーン事業開発シニアマネージャー石川氏へ取材を行っています。そちらの内容は記事でご覧ください。
続いてのニュースいきます。デジタルアーティストのパク氏の NFT プロジェクトマージの作品が合計約9180万ドル、日本円にして約104億円で完売したことが分かりました。合計で31万2686個の作品が48時間で28983名のコレクターによって購入されました。パク氏の NFT プロジェクトマージではマスと呼ばれる NFT が販売され、複数のマスを購入したコレクターはマス同士をマージ結合できます。多くのマスを購入した分だけ NFT のサイズを拡大できる仕組みとなっています。 これによりマスの総量は一定のまま、総数は減少していくといいます。 NFT 技術を活用しながら美術品収集の社会性と市場の希少性を表したプロジェクトだといいます。マスは12月2日から4日にかけて NFT プラットフォームニフティゲートウェイで販売が行われました。アーリーセールにて1マス299ドルでスタートし、パブリックセールでは400ドルで販売されました。パブリックセールから販売終了までは6時間ごとに価格が25ドルずつ値上げされる販売方式となり、最終的には1マス575ドルで販売されていました。またマスを一定数以上購入するとボーナスのマスの獲得もできるということです。上位50名と上位5名、そしてトップのコレクターにも別途ボーナスが配布されるということです。なおセール期間中はコレクターのマス獲得順位は非公開となるようです。なお単一の NFT 作品の販売最高額では今年3月に約75億円約6935万ドルで落札されたデジタルアーティストビープルの Everydays The First 5000 Days は変わりません。またパブリックセール単位では8月に人気 NFT プロジェクトであるボワードエイプヨットクラブが販売した1万個のミュータントエイプが合計総額9600万ドルとなっています。
続いてのニュースいきます。暗号資産関連のリサーチファームであるメッサリが DAO のガバナンスアグリゲーターツールメッサリガバナーを12月8日にリリースしたというニュースです。メッサリガバナーにはユーザーが DAO の重要な提案や投票を見逃すことがないようにし、各提案に関する追加のコンテキストや分析を提供する機能があるとのことです。現在 DAO で課題となっているガバナンスのプロセスの複雑さを取り除いていく狙いがあるといいます。メッサリガバナーの具体的な機能としては提案内容の追跡、意思決定プロセスの可視化、投票と委託があります。またユーザーはメタマスクのコインベースウォレットと連携することで DAO への投票が簡単にできるようになるとのことです。そしてメッサリガバナーははじめにユニスワップ、スシスワップ、コンパウンド、オリンパス、ダオ、グラフなどの30以上のプロトコルとコミュニティをサポートするとのことです。また2022年には財務分析やガバナンスイベントのカレンダー機能なども提供する予定だといいます。最近では現存するアメリカ合衆国憲法のコピーを購入するために参加者が協力するコンスティテューションダオが話題になりました。 Web3 がキートピックになっている今、ダオには注目が集まっています。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産バイコノミーバイコが上場することが12月9日分かりました。バイコは12月2日にアメリカコインベースでも取り扱いが開始しています。なおバイナンスが新規上場を発表するのは12月6日のエニースワップエニー以来となります。バイナンスでのバイコの取引は12月9日6時世界協定時より開始する予定で、取引ペアについてはバイコ BTC、バイコ BUSD およびバイコ USDT となっています。なおバイコの引き出しについては12月10日の6時より開始予定です。入金については取引準備のためにすでに開始しています。バイコノミーは複数のチェーンにまたがるあらゆる分散型アプリケーションに比較的安価な価格でユーザーをシームレスに接続することを目的としたネットワークです。バイコはバイコノミーのイーサリアム規格のネイティブトークンとなっています。なおバイコはアメリカコインベースのほか、現在フォビグローバルやゲート、バイビット、FTX、OKEX などの暗号資産取引所で取り扱われています。なお記事執筆時点での時価総額は約530億円となっています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて新たに6銘柄の暗号資産を上場することが12月9日分かりました。今回上場するのは API3 ブルーゼル BLZ、 ゴッズアンチェインド、ゴッズ、イミュータブル X、 IMX、 メジャーブルデータトークン、 MDT、リボンファイナンス、 RBN です。発表によると各銘柄は流動性条件が満たされ次第12月9日9時太平洋標準時間以降に取引が開始される予定となっています。また各銘柄のサポート地域はアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応していると発表されています。なお日本は対象外です。各取引ペアについては API3USD、API3USDT、BLZUSD、BLZUSDT、GODS USD、GODS USDT、IMX USD、IMX USDT、MDT USD、MDT USDT、RBN USD、RBN USDT となるということです。なおコインベースでは12月7日に7銘柄を新規上場したばかりです。ブロックチェーンで上場した暗号資産は数日中にコインベース .com 販売所の方でも取り扱いが開始する流れとなっているため、今回上場となった各銘柄もその対象となると思われます。各暗号資産についての解説を記事にて行っております。ぜひ合わせて記事の方もご覧いただければと思います。 続いてのニュースいきます。暗号資産取引所運営のアメリカジェミナイがコロンビア共和国の大手商業銀行バンコロンビアと提携し、同行の顧客に対し暗号資産の取引サービスを提供することが12月6日分かりました。今回の提携はコロンビア金融規制機関である SFC が実施する1年間のパイロットプログラムの一環ということです。またこの提携によりバンコロンビアのユーザーが暗号資産に安全でシームレスにアクセスできるようにするということです。発表によると、ジェミナイとコロンビアは12月14日より同行の一部顧客を対象に、ジェミナイの取引所を通じて、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュのシームレスな取引を可能にするということです。ジェミナイは提携に関して、ラテンアメリカではブロックチェーンや革新的な技術への関心が高まっており、暗号資産はラテンアメリカの発展に重要な役割を果たすことを信じているとしています。そして今後、同社はラテンアメリカの発展のため、コロンビアの暗号資産エコシステムやプロダクトと緊密に連携し、コロンビア人が金融生活をコントロールできるようにサポートすると発表しています。ジェミナイはキャメロン及びタイラー・ウィンクルボス、通称ウィンクルボス兄弟が2015年に立ち上げた暗号資産取引所です。カストディサービスや NFT プラットフォーム、ニフティゲートウェイも提供しています。また、ジェミナイは2020年秋にイギリスでのサービス展開を開始しており、今年11月には約460億円の資金調達を行い、企業評価額は約8100億円となっています。この際の資金調達の目的として、グローバルなサービス提供を目指すことが挙げられており、同社が今後どの地域にビジネスを拡大していくのかが注目されていました。続いてのニュースいきます。フランスの中央銀行であるフランス銀行とスイスの中央銀行であるスイス国立銀行及び国際決済銀行 BIS のイノベーションハブがクロスボーダー国際間取引における法人向けの中央銀行デジタル通貨 CBDC の実験に成功したことを12月8日発表しました。この取り組みプロジェクトジュラでは分散型台帳技術 DLT に対応したプラットフォームを用いてトークン化されたデジタル資産をホールセール型中央銀行デジタル通貨 WCBDC としてクロスボーダー決済を行う試みです。具体的にはフランスの規制に基づき発行されたトークン化コマーシャルペーパー無担保の約束手形とユーロの WCBDC による DVP 証券の引き渡しと代金の支払いを行い、またユーロの WCBDC とスイスフランの WCBDC による PVP 決済多通貨同時決済を行ったということです。これらの取引はフランスとスイスに所在する銀行間にて決済が行われたということです。なお、プロジェクトジュラは官民の共同プロジェクトであり、アクセンチュアを中心に投資銀行であるクレディスイスやフランスナティクシスのほか、スイスの UBS やデジタル資産取引サービス提供のシックスデジタルエクスチェンジ、アメリカ R3 が参加しています。なお、このプロジェクトのプラットフォームのブロックチェーン技術には R3 開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。続いてのニュースいきます。ブラジルの国内プロサッカーリーグブラジレイロセリエ A 加盟の SE パルメイラスがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて公式ファントークンを発行することが12月8日分かりました。ブラジルのサッカークラブがファントークン発行を発表するのはアトレチコミネイロ、 SC コリンチャスパウリスタ、 CR フラメンゴ、サンパウロ FC に続き5チーム目となります。発表によると、SE パルメイラスの公式ファントークンの販売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるようです。ソシオス .com は運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。シリーズは現在欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行いファントークンを発行しています。またサッカーにとどまらず、北米では NBA、NHL、総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携をしており、韓国やインドのスポーツチームとの提携など、国、ジャンルを問わずに展開を進めています。11月まで毎週のように多くのプロスポーツチームとの提携を発表していたチリーズですが、ファントークン発行についての提携発表は11月24日以来、12月に入り初めての発表となっています。
続いてのニュースいきます。パブリックブロックチェーンであるコンコーディウムとベラムキャピタルがコンコーディウムの分散型金融エコシステムの活性化のためコンコーディウムディファイラボを共同で立ち上げたことが12月8日に分かったというニュースです。ベラムラボはスイスのブロックチェーン領域に特化したキャピタルです。コンコーディウムディファイラボはコミュニティプログラムを通じて助成金や投資の形で約110億円相当のコンコーディウムのネイティブトークン CCD をコントリビューターに割り当てていくとのことです。またコンコーディウムディファイラボは規制に準拠した形で分散型金融プロダクトを発展させていくとしています。その対象は NFT などの新たな資産 産クラス DAO、DEX が挙げられています。そしてコンコーディウム・ディファイラボは各国の規制当局の条件などをリサーチするソードリーダーシップ、プロダクトの実証実験を行うプルーフ・オブ・コンセプト、プロダクトをビジネス提供するコマーシャル・ビア・バイアブル・プロダクツの3ステップで発展させていくとのことです。そしてすでに官民のグローバルプレイヤーから様々な連携の了承を得られていると発表されております。コンコーディウム CEO のローン・フォース・シュローダー氏のコメントや、ベラムキャピタルの CEO であるマティアス・バイスル氏のコメントは記事で掲載しておりますので、そちらはご覧ください。
はい、本日のニュースは以上となります。そして本日より連載記事が開始しています。青緑 CEO の小宮治憂氏の連載記事第1弾を公開しております。こちらではサトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅として、今回はサトシ・ナカモトの最初の投稿、ビットコインはここから生まれたと題しまして、サトシ・ナカモトの初めての投稿を解説した記事となっています。ぜひこちらも合わせてご覧ください。そして引き続き更新お楽しみにしていただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などを公開した際の公開通知、そして追記などをした際の更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひ新しい経済公式ツイッターもツイッター上で新しいひらがな経済で検索していただきましてフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。